説教、神は人を分け隔てなさいません。石橋秀夫牧師です。
先週は川端幸雄先生が急に召されました。ご長女の秋元茂子さんから7時ごろ電話がありまして、3月1日の3時58分に突然に召されたというお電話をいただきました。まあ、突然のことで衝撃を覚えたわけでありますが、前日のお昼にはお昼のご飯をいっぱい食べられた、お元気だった。夜の7時ごろお腹が痛いと訴えられて、独居病院に救急車で搬送されました。そして3時ぐらいに静かに息を引き取られていくわけでありますが、死亡診断書には3時58分というふうに記されています。行いに対する厳しい裁きの言葉が、ローマ書に今日の聖書に記されてまいります。まあ、そういうことから神の厳しい裁きを示している聖書の箇所などを、まあ、説教の準備として読んでいるところでした。で、川端幸雄先生のが召されたことをお知らせくださったその時はちょうどヨハネ黙示録の14章の御言葉を読んでいるところでありました。混ぜ物なしに、神の怒りのぶどう酒を我々は飲むことができるかどうか、厳しい神の裁きの言葉が記されていくその後で、今からのち主に結ばれて、死ぬ人は幸いだ、そのロークが解かれて幸いを得る、その行いが報われたからだと、この聖書のところを見つめているところでありました。今からのち、主に結ばれて、死ぬ者は幸いだ、その道具は行いが報われる、このように記されているわけであります。伝道者としての歩みを歩み抜かれまして、越谷教会でも説教者として私たちを導いてくださったわけであります。また本当に礼者で、もう当然のことながら礼拝を本当に大切にしておられて、その礼拝を捧げる姿にも私たちは教えられましたし、励まされてきたわけであります。伝道者として歩まれていったそのすべてが報われた、その行いが報われて、天の永遠の命の世界に招き入れられている、そのことの希望を示されたわけであります。行いが報われるということは一体どういうことなんだろうかということをこう考えさせられます。今日の聖書には行いについて厳しい言葉が記されています。良い行いをする者は救われる、平和が与えられる。しかしながらその行いによって裁かれる、行いによって裁かれると言われますと、私はこのパウロの語る厳しい、裁きの神の裁きの大差し示す言葉に耐えることができるだろうかということをこう考えさせられるところであります。また同時に ローマ書の主題は信仰義人、信じることによって救われる、これがローマ書の主題であります。このことを今アトハチは学んでいるわけであります。信じることによって救われるということとともに、行いによって、その技によって、救われる、平和を得る。技によっては行いが悪ければ神の厳しい裁きを受けなければならない、このように語られているパウロの言葉に戸惑いを覚える人は少なくないと思います。二つの矛盾した言葉が語られていくわけであります。信じることによって救われるということと、行いによって救われる、行いによって裁かれるという二つの矛盾する事柄が今日の聖書で語られていくわけであります。この御言葉を私は今朝どのように聞くことができるか、聞いたらよいのか、この御言葉がどういうメッセージが響いてくるのか、そういう祈りのうちに御言葉を学びたいわけであります。6節を見ていただきますと、あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えていますと示されています。頑なで心を改めようとしない、頑なで悔い改めることをしない、このことが厳しく問われているわけであります。神の怒りが蓄えられている、その一つ一つの固くなな心から出る行いが、一つ一つが蓄えられている。そしてそれは一つ一つに対する神の怒りが蓄えられている。それが裁きの日、裁きの時に全て明らかにされて裁かれるとしたら、私の救いは一体どこにあるのだろうかと思うわけであります。この6節の言葉はユダヤ人たちに対して語った言葉であります。ユダヤ人であるパウロは、ユダヤ人の救いということも大きな一つの主題としてローマ書で示されてくるわけであります。旧約聖書についてお手元の資料の中にいくつかの聖書の箇所を印刷しておきました。ステパノが殺される、石を投げられて殺される、殉教の直前に語られた言葉をそこに印刷してあります。頑なで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです、ステパノの言葉であります。さらに申命記9章7節には、あなたは荒れ野であなたの神主を怒らせたことを思い起こし忘れてはならない、あなた方はエジプトの国を出た日からここに来るまで主に背き続けてきたと語られているわけであります。イエス様は二人の祈る人を見つめるわけであります。一人はファリサイ人の祈り、もう一人は主税人の祈りであります。ファリサイ人の祈りはこんなふうに祈られています。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、また この主税人のようなものでないことを感謝しますと祈るわけであります。この私を見て見て見てという思いでいっぱいであります。こんなことをしています。あの主税人のように行う悪いことをするような人間ではありません。神の前に胸を張って祈っているわけであります。これに対して主税人は胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈るわけであります。そして神の国に招かれたのはファリサイ人ではなくて、神の家に帰ることができたのはファリサイ人ではなくて主税人であったとイエス様は語られるわけであります。もう良いことをしていますという胸を張るファリサイ人、これに対して主税人として人々が見て、悪い行いばっかりしている罪人と見られている主税人がイエス様によってその祈りが聞かれるもの、神の国に導かれるものとなっているわけであります。主を私を見てください、胸を張る主税人の中に、良い方に本当に従っているか、神を本当に愛して従っているか、そのことが厳しく問われるわけであります。その良い技も全ては自分のためであって、神様を信ずる信仰から出たものではない。律法を守る、律法は神の言葉として真剣に聞き、真剣にこれに従っていると思えたファリサイ人が、律法が与えられたお方の心を踏みにじっている。そのことに対する厳しい裁きの言葉が語られていくわけであります。ユダヤ人を何としても救いたいという思いから、厳しい裁きの言葉が今日の聖書の言葉によって記されていくわけであります。7節から見ていきますと、6節から見ていきますと、神は各々の行いに従ってお報いになります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心に駆られ真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみを、にも苦しみと悩みが下り、すなわちすべての善を行う者にはユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさらない、なさいませんこのように語られていくわけであります。神は分け隔てなさいません。その技を裁くということにおいても分け隔てなさいません。良い行いをする者は栄光と平和が与えられる、そうでない者は神様の激しい怒りと憤りが下されると語られていくわけであります。そのことにおいて主は分け隔てなさいませんと示されてくるわけであります。この二つの道のどちらを歩むものであろうか、私たちはどちらを歩むものであろうか、まあそのことを問われて、良い行いをするものとして歩んでますと胸を張る者はおそらくいないのであります。神の 怒りの杯、混ぜ物なしに盛られた怒りの杯を飲み干さねばならない。到底飲むことができないものを飲まねばならない。絶望的な神の裁きのもとに沈んでしまう私の姿をここに思わざるを得ないのであります。神は分け隔てをなさいません。この言葉も全てのものに対する厳しい神の言葉として響くわけであります。私たちの行いを厳しく問う言葉として響いてくるわけであります。その次のところを見ていただきますと、12節、律法を知らないで罪を犯した者は皆この律法で律法と関係なく滅び、また律法のもとにあって罪を犯した者は皆律法によって裁かれます。律法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ律法を持たない異邦人も律法の命じるところを自然に行えば、律法を持たなくても自分自身が律法なのです。こういう人々は律法の要求する事柄がその項に移されていることを示しています。彼らの両親もこれを明かしており、また項の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示します。こんなふうに語られていくわけであります。律法を聞くものではなくて律法を行うものがものとなることが求められているわけであります。そこで律法を行っているかと問われると、そうではない自分を思い知らされていくわけであります。律法が与えられている、その律法でユダヤ人たちは裁かれる。異邦人もそのうちに心の中に良心があって良い技を行う、そのような中心に心を持っている。それに従って良い行いをすれば神様から平安が平和が与えられていくと示されるわけであります。しかしその行いも厳しく問われ、厳しく裁かれることになる。ギリシャ人も異邦人も全てのものがその行いが明らかにされて裁かれると語られていきますと、私たちは一体どこで救われるのだろうかと思うわけであります。二つの矛盾する問題が語られていきます。しかも徹底的に語られていきます。そのパウロの言葉を学んでいくわけであります。行いに応じて義とされる。私たちは呼ぶ記を学んだわけであります。王法の思想、正しいものは報われ、悪を行うものは裁かれる、考え方は、思想は旧約聖書の中にも現れてくるわけであります。誰もがしかし主の前に胸を張って立てる者はいない。それは神の民の歴史が示していることでもあるわけであります。その行いが徹底的に問われる。神の裁きが徹底的に語られていく。 まずそのところに心を向けたいわけであります。なぜ神の裁きが徹底的に語られるのか、それは信じることによって救われる、この福音を、福音の救いが、福音による救いがいかに徹底的な神の技であるか、そのことを指し示すためにパウロは神の裁きを激しく徹底的に語っていくわけであります。一番最後の言葉に、16節の言葉に目を向けたいのであります。そのことは神が私の福音をつける通り、人々の隠れた事柄をキリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。私の福音の告げる通り、私の福音であります。もうパウロが私の福音、もうこの福音によってパウロは救われた私の福音が告げられて、キリストイエスを通して裁かれる日に明らかになります。全てのことが明らかになりますと語られていくわけであります。神の裁きがどういうものであるか、その全てが明らかにされる、福音が明らかにされると語られていくわけであります。この言葉に注目させられます。2つの矛盾するものが福音として私たちに語られてくるわけであります。福音はイエス・キリストの十字架であります。2つの矛盾する事柄がイエス様において一つになるわけであります。神の激しい裁きが主イエス・キリストに下された、三位一体の子なる神である主イエス・キリストが十字架において徹底的に裁かれた、その罪が裁かれた、その激しい神様の裁きを見つめることによって私たちはそこから救われていく、神様の大いなる愛、福音、それがいかに大いなるものであるか、私たちに指し示されてくるわけであります。このイエス様につながって生きるということ、それがただ一つの私の良い技として神様に受け入れられていくわけであります。最後に第一コリントの言葉に目を向けたいのであります。第一コリントの3章の10節から17節、これは印刷されていませんので、その箇所を開いていただきたいと思います。302ページの第一コリント3章10節からお読みいたします。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。この土台の上に誰かが金銀宝石金草藁で家を建てる場合、おのおの仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされるのです。なぜならかの日が人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどのようなものであるか吟味するからです。誰かがその土台の上に建てた仕事が残れば、その人は報いを受けますが、燃え尽きてしまえば損害を受けます。ただその人は 火の中をくぐり抜けた来た者のように救われます。あなた方は自分の神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿は、神殿を壊す者がいれば神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものでものだからです。あなた方はその神殿なのです。このように語られているわけであります。土台の上に救われると語られていくわけであります。イエス・キリストを土台としてその上に家を建てる、それがどのような家であるか問われる。金銀宝石、これは残るかもしれない。木や草藁で作った家は裁きの火によってたちまち燃えてしまう。燃えてしまうけれども、火の中をくぐり抜けてきた者のように救われます。このことの中には、土台の家に救われる、イエス・キリストを土台とした人生の家に救われると語られていくわけであります。私の人生、その歩み、行ってきたこと、そのことも問われますが、しかし私の人生が金や銀や宝石のような人生でなかったとしても、木や草や藁のようにたちまち燃え尽きてしまうようなものであったとしても、しかし私は土台の上に救われる、土台としてイエス様の上にしっかりとつながっている、そのことの上に救われます。イエス様を土台としてつながっているならば、その人生神殿だと語られます。神がそこに住んでくださると語られていくわけであります。今日は聖餐式があります。主イエスキリストの十字架の復活、主イエスが流された血、裂かれたパン、肉、その命をいただく日であります。イエス様にしっかりとつながり、土台として生きる人生は、イエス様の命をいただいて、その命をいただいてイエス様にしっかりとつながって生きる人生であります。そのイエス様につながって生きる、歩む、その技が報われる、その技が報われると語られていくわけであります。今からのうち死に結ばれて死ぬ人は幸いだ。その道具が報われて幸いを得る、その行いが報われるからだ。イエス様につながって、ただただイエス様につながって生きる、その歩みが報われると語られるわけであります。このメッセージを今朝厳しい言葉から深く心に受け止めたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。主イエスの十字架の命に預かる聖餐がある礼拝を感謝いたします。イエス様にしっかりとつながっている、イエス様を土台として歩む人生、その人生が報われると尊い御言葉が示されています。どうぞこの確信の中に生きることができますように、激しい厳しい言葉はそこから救い上げる断固たる神様のご意志、愛の何としても救いたいという神様の断固たるご意志がそこに現れていること、そのことを受け止めながら、するか救われた喜びにあふれて主を賛美する礼拝を心から捧げることができますように導いてください。川端幸男先生が召されました。大きな悲しみのうちにありますが、主イエスキリストの言葉を語り福音を指し示し続けた伝道者が、私の教会にも 使わされて、共に御言葉を聞き歩むことができましたことを感謝いたします。深い悲しみのあるご遺族を一人一人を神様が慰めてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。